どうもだいまおです。だいまのお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、昨日で家にいて、自分の部屋にいたらですね、うちの部屋の電気は LED 照明、今時流行りのやつですね、丸いやつ、リモコンで動くやつ、これがですね、突然点滅を始めまして、ピカッピカッピカッピカッピカッ、もうね、電気つけていられないぐらい、本当にね、気が狂うかと思いました。バッバッバッバッって、リズムよく明滅を始めまして、一遍切ってもう一度つけたら、一度落ち着いたんですよ。なんとかなるかなと思ったら、しばらくしたらまた、パッパッパッ。いやね、ほんとね、LED 照明がパッパパッパついたり消えたりする部屋にいてみてほしいですね、みんなね。もうマジで精神やられますよ。何分もいたらね。いや、もうほんとやっぱり照明とかって大事だよね。情緒を育てるのにね。あんなところに、例えば自分で何ともコントロールできない部屋にですね、あのまま2時間とか閉じ込められて動くこともできないとかになったら、マジで現代の拷問になるんじゃないかな。昔だったらね、ずっと水を浴びせたりとか、火あぶりにしたりとかですね、正座をさせた上にすごい重い石を置いたりとかですね、そういうのが基本拷問というものだったと思うんですけど、今はもっとね、精神的に追いやる方法というのがあるのではないかと。そうですね、僕の大好きな漫画にスケバンデカというのがありまして、スケバンデカという漫画の中に、なんかね、ものすごい少年院が出てくるんですよ。めちゃめちゃ悪いやつの、まあ、しがらき郎っていうのが出てくるんですけど、そのしがらき郎が、日本の裏社会を牛耳っていて、その人がまあ悪いやつの戦闘員みたいなのを作るために少年院というのを活用している。で、その中でミミズを育てている少年院があって、意味がわかんないでしょ？意味がわかんないんだけど、まあミミズを育てて、で、そのミミズをなんか食用にしてみたいな話だったと思うんですけど、まあ、ミミズがうまく成長するためにですね、ずーっと太陽光が24時間当たっていると。太陽光に近いような明かりがね、ガラス張りの少年院で、もう自分でなんとか影を作って寝るしか、寝る方法もないみたいなのが出てくるんですけど、もうそういう拷問に近い。目をつぶっても、もう網膜の裏にパッパッパって出てくるような感じですよ。そして暗い時は暗いですから、あれはきついですよね。なんか蛍光灯がプッププってこう切れていく瞬間っていうのブワーパッブワーパッみたいな感じのやつとは違うんですよ。なんか知らないけど、光線のなんか種類が違うというか、自分の目とか体に届いてくる時のその感じが違う感じがしてですね。いやー、きつかったですね。で、とりあえず、もう購入するしかない。まあ、蛍光灯のように、その蛍光灯の部分だけを交換ということができないので、結局 LED が貼ってある丸いやつを直接こう、天井のところにつけているから、もうどうしようもないし、どうなってるかだけ見ようと。一旦ホームセンターに買いに行くことも考えたんですけど、もうこれはもうアマゾンで購入しようと決めてですね、昨日は出かけずにアマゾンでこの金口ならこれでできるはずだという当たりをつけて購入をいたしましてね。で、今日晩ご飯ちょっと外に出て行ったんで、その間に届くのではないかということで、いつも置き配好きじゃないからやらないんですけど、今回だけ限定で置き配にして、そしたら晩ご飯食べに行ってる間にやっぱり到着してましたね。で、先ほど、とりあえずつけようということで、暗闇の中、暗闇だけど、部屋が、うちの部屋、僕のいる部屋が結構広いので、もう一個蛍光灯があるんですよ。それは昔ながらの、でもそっちの蛍光灯あんまりつけないので、まあ蛍光灯も切れてないんですよね。 だからとりあえず置いたままで、そっちをつけて、肩明かりみたいな感じで装着をしたんですけど、その、もともとのまっすぐの蛍光灯が4本つながるような機器があったところに僕が無理やり LED 照明をつける判断をしたので、実は LED 照明のその金口、ライトを止めている金口の部分がブラブラしているんですよ。ブラブラしてることに、この間というか昨日ね、外してみたときに気づきまして、このブラブラで大丈夫かなと思ってたんですけど、Amazon で購入して送られてきたやつが、今までだね、何せどっちぐらいあったのかな、1メートルぐらい、直径1メートルぐらいですね、多分ね。2、4、6、8ぐらいの大きいやつだったので、まああんまりサイズを見てなくて、よくやるんですけど、Amazon でサイズを見ないっていうのがよくあるんですが、まあ一応8畳用というやつなら、まあまあ明るさ的には大丈夫だろうと思って、送られてきたやつが小さくて、びっくりしましたね。多分だから、だいぶそのデザインとかが、コンパクトボディだけど明るくできるよっていう感じに変わってきてるんでしょうね、きっとね。で、コンパクトのやつが送られてきたので、丸椅子を用意してですね、脚立とかないので、ベッドの上に登った後に、その電気の下にですね、丸椅子置いたとこに乗って、不安定なんですけどね、外したところに、その金口をですね、一旦天井に、つけようと思ったんですよ。で、ちょうどそのライト用のリモコンを壁につけるためのネジがついてたので、よし、これで止めてやれと思ったんですが、その金口を止めるためにですね、ネジ穴を開けなきゃいけないんですけど、天井がそのケーブルが出てくる分が穴が大きくて、そのネジ2本止めれないんですよ。結局、古い、いわゆるその石膏板みたいな感じの天井なので、そこを無理やり穴を開けて、一箇所だけ止めて、で、なんとか、はめ込んで、電気がつくところまで確認をして、で、さっきですよ、ついさっき、このお風呂ラジオ収録前に、僕、他の部屋、隣の部屋の、パソコンの部屋で作業をしていたんですけど、で、自分の部屋を振り返ったら、電気が消えてるんですよ。消えてるんですよ。変な発音だったな。消えてるんですよ。よくわからない。さっきまでついてたんですよ。消した覚えもないし。あれ?と思って、もう一度丸椅子の上に乗ってですね、もう一度はめ直すはめになりまして。なんかね、どうも、一応カチャンと入ったんだけど、奥まで入りきってないというか、その、金口が1個しか止まってないもんだから、動くんですよ、多分。それが見えてないわけですよ、照明の上にあるから。直接見えてない。で、なんとか、こう、いい感じのその、ここでカチンって言ったなっていうところまで、もう一度回したら、つき直したので、おそらく問題ないんじゃないかなと思うんですけど、その金口自体の、プラスチックの部分自体が、もうた、ね、もうそもそもあの部屋の2階を作った、うちの部屋を作ってからおそらくね、まあ、30年では効かないですね。軽く35、6年は経ってるんですよね。40年にはならないかなって感じだと思います。はい。40年近い年月が経っているので、カチャッとはめた時にベキベキ折れてきまして、金口のプラスチックの部分が。まあ、とりあえず外側の金具が割れたとて、それが漏電につながるとかはないとは思いますけど、ちょっとだけ怖いですね。そこの金口自体を交換する工事もお願いすることになるかな。ああいう電気工事っていうのは僕、免許持ってないから多分家のものでもやっちゃダメなはずなんで。それはやっちゃダメだから誰かに頼んで免許持ってる人に、つまらない工事ですけどね。で、部屋が汚いのであげたくないですけど、なんとかやってもらうしかないのかなとか考えています、今のところ。 まあ、なんとかかんとかね、今のところはハマっているし、今のところは電気もつくので、そこの部分だけがちょっと怖いかなという感じですね。だから、それを交換するのであれば、なんか板かなんか買ってきて、ちゃんと固定できるように考えてやった方がいいなとは思ってはいるんですけれどもね。はい。まあ、いろんなものが、きっと、あなたの家庭でも、いろんなものが壊れたり、いろんなものが紛失したり、で、新しいものを買ってね、紛失したり壊れたからと思って、新しいものを買ってきたら、治ったり見つかったりするわけですけど、それで物がどんどん増えていくわけですけど、きっとあなたのところでもそういうことが起こっていると思うので、やっぱり部屋はきれいにして、整理整頓して生きていった方がいいですよ。僕は今、自分に直接語りかけています。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。先日ですね、水曜日ですかね、水曜日いつもの滋賀県の仕事がありまして、ロケの仕事だったんですけれども、まあ午前中ぐらいにロケ自体は終わって、昼前ぐらいですね、で事務作業があって、事務作業もちょこちょこやって、じゃあお疲れ様でしたって言って帰ってきたんですよ。でもなんかすごく久しぶりに僕のお気に入りのカレー屋さん、カブルチャーというカレー屋さん、このラジオでも紹介いたしましたけれども、このカブルチャー行きたいなと思って、美味しいカレー、また久しぶりに、おそらくね 4,5 ヶ月は行ってなかったと思うので、久しぶりに行こうと思って行ったんですね。で、美味しくいただきました。カブルチャーキーマカレーと柿ナッツカレーと、なんとか鶏カレーですね、なんとかチキンカレー、まあ、どれも美味しかったです。3種合いがけ。で、そこにスパイスチキンとスパイス卵とパクチーか。その3つのトッピング、全トッピングで1950円ぐらい払ってですね。もう最近のスパイスカレーは、まあ大体2000円、下手したらもっといきますからね。2000円ぐらいのランチと考えていくんですけれども、その日はチートにして、しっかり食べて買いまおうと。で、カブルチャーに行った後は、スーパートライアルに行くのがセットなんですよ。すぐ近くにあるんで。で、スーパートライアルで、これも前にこのラジオでもご紹介しましたけど、いわゆるカートにタブレットがついてて、そこでレジを終わらせるっていうね、あれ楽しいんで。ピピッピピッってもうそこに今買うお値段が出ていて、しかもお店に入るときに、まず、カードに、プルペイドカードに現金チャージをするわけです。で、その日は4000円チャージして、4000円分、今日のおかずもそうですし、まあまあ、明日以降のものとか、うちの母親が食べるものとか、そういうものもいろいろ入れていったんですよ。で、4000円チャージ分、多分ね、3900円ぐらいまでギリギリ買いましたね。もともと200円ぐらい残ってたから、4200円のところを、100円200円残る状態まで購入したと思います。確かその時点で言ったらレジは終わっているので、カートをスーッと行くと一応点数とか、まあ、万引き的に混ぜている人とかがいないか見てもらう店員さんがいるんですよ。パパパッと見てどうぞって、どこを見てるのかよくわかんないんですけど、まあもちろん不正なんかしないですけど、不正したとして見つけられるのかなとか思いながら、なんかもしかしたらセンサー的なものとか、まあもともとそのカートにカメラがついてて、バーコードを登録してない点数入っていると。例えばバーコードを5つしかやってないのに6つ点数が入ってたら、あれ忘れてるんじゃないですかって指摘してくるぐらい賢いんですよ。さすが AI ですね。カメラがついててね。で、そんなのもあって、 パッと出たら、あ、もう大丈夫ですって言われて、そのまま出て、自分のショッピングバッグに全部入れて、車に乗って帰ってきたんです。だいたいね、そこから1時間半ぐらいですかね、混んでなければ1時間あれば帰ってこれるんですけど、もう下道でどこどこ帰ってくるんですが、ね、1時間半かけて帰ってきて、家に帰ってきたら、その、まあ、買い物した袋、で泊まり先に行ってた荷物をまとめて、さあ家に帰ろうと思って見たら、財布がないんですよ。財布がない。どこをどう見てもない。いつも肩から下げているショルダーバッグの中にもないし、泊まり用のパソコンとか入ってるカバンの中にもないし、どこにもないんですね。で、そのトライアルからノンストップで帰ってきてるんですよ。コンビニ寄るとかしてない。一切どこにも寄らずに家まで帰ってきて、借りているガレージに入れて、で、もうこれはどうしようもないからどうしようかなと思って、そのお店の電話箱を調べて、電話をしました。で、もしもしと。だいたい1時間ちょっと前ぐらいに買い物をさせてもらったものですけれども、お財布落ちてなかったですかと。チャージをして帰ったので、その、レジでお金を出されましたかって言われると、いや、レジでは、だからチャージした時に出した以降の記憶がないんですと。で、いろいろ調べてもらったけれども、カウンターには届いていない、サービスカウンターには届いていないし、で、そのチャージをした端末のところにも、その電話に出ていただいた女の人が見に行ってくれて、ないと。で、なかったです。なかったか。で、もう本当にああいう時は、車の中くまなく、本当にその、絶対なかろうなというところまで、ドアを開けたところの隙間とか、なんだったら僕の財布ってめちゃめちゃでかいんですよ。分厚いです。もう、おかんが持ってるようなやつがさらに分厚くて、まあ、いわば、ショルダーバッグじゃなくて、なんていうの?サイドバッグっていうの?サイドポーチっていうの?よくわかんない。なんか、ポーチみたいな大きさなんですね。なのに、助手席にポンと置いて、椅子の隙間から後ろに落ちたんじゃないかとか。絶対ないことも考えて、いろんなとこ探したけど、やっぱりないと。でも、結局、まあ、もう一度電話するか、いろいろ考えて、盗まれたとか、拾われて持っていかれたとか、いろんなこと考えつつ、でも、行かざるを得ないじゃないですか。僕の家の近所で、紛失届出したって意味がないので、とりあえず行かなきゃいけないから、そこから、同じ1時間かけて、どこどこ行くわけです。気が重いんですよね。だってどうなってるかわかんないし、カードを止めるか、そのキャッシュカードもクレジットカードも含めてね、いろんなカードも止めなきゃいけないし、マイナンバーカードも入ってるし、運転免許証も入ってるし、いろんなそのプリペイドカードみたいなものも入ってるわけですよ。現金も、まあまあちょっとね、下ろしたばっかりなので、たくさん入ってたんですね。僕にしては普段に比べるとたくさん入ってる。で、どうしようかな。これもうせめて現金はもう仕方がないとして、ハード類とか無事で戻ってきたらいいなとか考えながらずっと運転して1時間半でやっとこさ、到着いたしまして、すぐカウンターに向かったんですね。で、サービスカウンターから出てきた女の人がいて、で、ちょっと待ってくださいねって言いながらなんかタバコかなんかのセットをしてたと思います。したら、僕の前に男の人、他の別の店員さんがやってきて何かありましたかって聞かれたので、いや、実は先ほども電話させていただいたんですけれども、実は財布をなくしまして、家に帰る途中どこにも寄ってないので、このトライアルさんで落としたとしか考えられないんですが、って言ったら、作業にちょっと出ていた後ろにいた女性の方がわっと戻ってきて、先ほど一応折り返し電話させていただいたんですけれども、って言って、で、まあ免許証とか入ってますから中を確認していただいて、僕の名前とかも分かっていたので、まあ大魔王ですと、大魔王ですとは言ってませんけど、まあ本名を名乗りまして、ああ、名前合っていると。身分を証明できるものございますかって言うんですけど、ないんですよ。だって免許証もマイナンバーカードもそっちに入ってたから。 別のところに入れてないから、名前が入っている何かっていうのを何も持ってないんですよね。で、古い財布もう一個実は持ってて、そっちになんかアイドルさんの会員カードみたいなものであるとか、あんまり使わないけど時々行くみたいなご飯屋さんのメンバーカード、スタンプカードみたいなものとか入ってますけど、そんなところに書いてある名前、まず名前が書いてないし、名前が書いてあったとって、そんなの信用できないじゃないですか。公文書じゃないし。だから、何もないですね。で、じゃあすいません、ここにフルネーム書いてもらえますかって言って、フルネームを一応書いて、中にある免許証と照合して同じ名前だから、じゃあもう、ご本人、まあ、免許証の写真見りゃ僕ですしね。警察とかでもやっぱりそういうルールがあって、ちゃんと細かいお金がいくら入っているか覚えてるとか、なんかその免許証と顔が合致するとか、まあそういうのを見るわけですよ。警察だと入ってるカード類の名前が違うとかないかとかを見たりするんですよね。だから免許証が何枚か入ってて別の名前があったりとか、カードも、いろんな名義のカード持ってたりとかすると、お前、どういうことやとかいうことになるので、とりあえず僕は、僕のものしか入ってませんから、その辺は問題なかったんですけど、じゃあ、何度も電話していただいたのに、しかも、着信履歴を見てね、すぐに見つかったんです。僕が電話を切った後に、誰かが届けてきたのか、その辺詳しいこと聞いてないんですけど、なんか、実はその女の人が受け取ったわけじゃない別のところに置いてあったとか、そのあたりなんでしょうね、多分ね。で、見つかったんだけれども、折り返し着信履歴でいくつかの携帯番号、この人じゃないかっていうのに電話をかけ直したんだけど、かからなかったんだと。で、メモを見せてもらったら、090、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんだから11桁ですか。で、11桁のうち、一つだけ番号がね、間違ってましたね。うん。なんか、それこそ8とか6とか9とか、そのあたりが間違ってた、だと思います。だから、着信履歴っていうのは、携帯電話じゃなくて、そのお店の固定電話ですから、その固定電話からメモ書きにメモをして、で、それでかけ直されたらしいんですけど、その時のメモで間違われたんですね。一個だけ。で、かからなくて、でも、トゥルトゥル鳴ってたらしいので、まあ、誰か知らない人のところに、なぜスーパートライアルから電話がかかっているのかって話になっている、と思います。他の番号、これじゃないかっていうのが、いくつか候補があって、二つ三つある中のかけてる人に関しては、おそらく業者の人であるとか、実際かけてきている人だと思うんですけど、僕の番号のつもりでかけた一文字違いは、めちゃめちゃびっくりしてるでしょうね。この番号何だろうと思って調べたらスーパートライアル、滋賀県。滋賀県かどうかもわかんないですからね、その人は。その電話かかった人っていうのが、もしも関東の人、北海道の人、九州の人、全然別の地域の人だとしたら、この番号はなぜ僕にかけてきたんだろうってなってるだろうと思うので、悪いな、悪いことしたなって感じなんですけど、なんとなくですけど、僕のその原因としてね、今、カバンがパンパンだったんですよ。チャージした後に脇に挟んだとこまで覚えてる。でもおそらくカバンに入れたはずなんですけど、そこでポトッと落としてるかもしれないが一つ。で、カートのカゴ、僕の手前の、つまりバーコードをポッポポッポ入れて、入れていくカゴの奥に広い、なんていうのかな、スペースがあるわけで、カートの中に。で、そこにカバンを置いたんですよ。邪魔だから、もう肩にかけてるの重いし。で、そこにカバンを置いた時に、ポロッと落ちて、カートに残っていた。もしくは、カバンを取り出す時に、今度そのレジ終わった後に落とした。まあ、そのあたりなのかなぁとは思っているんですけど。まあ、とにかくほっとしましたね。無事。何の傷もなくお金も全部入っている模様で何かを抜かれている様子もなく戻ってきたのでもうとりあえず良かったですね。その戻っていく間ずっと楽天カードの履歴見てました。どっかに使われてるんじゃないかと。 何かしら新しく使った形跡がないかどうか見ましたね。で、結局使われてもなく、今でも使われてないと思います。おそらくね。戻ってその財布を受け取って、でもう一度1時間半かけて帰る、離れた。1時間半をかけて帰ったんですけど。なんせね、多分、そのロケ先を出たのはね、1時過ぎぐらいだったと思うんですよね。で、ご飯を食べに行き、買い物をし、一旦家に帰ってきた後、さすがにそれ購入した冷凍食品とかは、まず一旦電話してないですって言われた後に、いっぺん家に戻って、全部冷蔵庫に入れて溶けちゃうしね。全部冷蔵庫に入れてしまってからもう一度出発。で、また1時間。で、財布をなんとかかんとか受け取って、そしてまた1時間半かけて、帰ってきた時にはね、もう周り真っ暗でしたね。昼だったのに。結局3時間損してるんですよね。1時間半はかかるから。まず。その後の往復が無駄だから、3時間分ぐらい損をして、最終的に家に帰ってきたのは18時過ぎということで。いやー、まあ、ドライブだと思いねえというふうにね、この話をした相手に言われたんですけど、こんな気分の重いドライブはないわけですよ。特に戻るとき。どうしようかな、どうしたもんかな、とか、今止めたら、ちょっと焦燥すぎるので、で、その、トライアルに着く手前に交番があって、もしこれで行って駐車場にも落ちてない、カウンターにも届いてない、となったらこの交番に来るしかないな、とか考えつつ、行って、で、まあ結局見つかったんですけど。いや、これほんとね、日本って平和だなと思いますね。昔、友達と一緒に自転車で走りに行った時に、その時はローソンかなんか寄って、ローソンの表で何かこう荷物を整理した時に、ローソンの外にあるゴミ箱かなんかの上にポンと置いて、なくしたんですね、その時もね。で、近所の警察に飛び込んで、またそれもね、1時間半ぐらい走った後に気づいたんですよ。あれ？俺財布持ってないなと。警察行きますって警察行ったら、おじいさんが届けてくれていたと。おそらくローソンのところで拾ったんだろうということなんですけれども、ほんとね、捨てたもんじゃないですね。みんな、ちゃんと拾って届けてくれるという。いやーもうほんとね、いろんなこと言いますよ、日本もね。よくなくなってるとか、いろんなこう政治的なこととか、まあ事件が起こったりなんかいろいろありますけど、まあ捨てたもんじゃないですよ、これがもう無傷で戻ってくる世の中っていうのは、間違いなく悪い世の中ではないと思うので、本当に拾った方がどなたかはわかりませんし、届けていただいて、そのね、何度も電話をかけてくださっていた、サービスカウンターの方にも大感謝ですし、まあ、3時間を無駄にしましたけど、まあ捨てたもんじゃないというのが分かっただけでも、良かった気もするけど、まあゆっくりしたかった気持ちはありますね。皆さんもなくし物を落とし物には本当にお気をつけください。この後は朗読のコーナーです。先週頑張ったからね、いやでも、あと1回で、終わらすには長すぎるかもな、と思ってます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ、大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば、今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで、大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。 きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週もお料理の木の中から、霊山人、なんだっけ、片思いかな。霊山師片思い。とりあえず霊山という画家の方のお話。あと7ページ残ってるんですけど、全部はちょっとかなと思っています。どれぐらい残すかは考え中。世間的には愚かな画家に違いない。しかし、この愚かさの偉大は近代において誰一人、磯の霊山に追随することもできないものである。我々など好き勝手なことを言って、古今の画家の心血の結晶を意図も気楽に娯楽の対象とする者にとっては、涙のこぼれるほど彼のそうした愚かさこそ、尊くてたまらないものなのである。霊山師ほどな心根と、間向きな精進をやり通してくれた人の遺作に対して、私など逆しい批評などは言い難いが、これだけのことは言い切ってもいい。水墨の自由と玄人味を、あれほど絵精進に滲み出して見せた芸術家は、近代画家中において、磯野霊山を第一に推してもいいということである。霊山師は生前、小川右遷氏に指示していたらしい。右遷王も珍重していつも迎えたという話も聞いている。両者の間には、どこか共通したものがある。けれど、恩賀な田園画家の講師と、市井の引き屋に娯楽的な絵三昧と、生活のさすらいをし続けている一種の気概に富む、品画師ほどな相違が二人にはある。右遷氏の画境も高いものには違いないが、霊山師の変々たる水墨画が、そう右遷氏のものに劣るとは言えないものがあると思う。ことに、書においては私は右遷氏のよりも、霊山師の書の方がずっと調子も高いと思っている。この頃、去る人の携えてきた霊山師の、修画帳というような半言字を見たが、それを食っていくと、よく火山などがやっていたように、諸所の寺院客室などでの偶目の子が、折りあるごとに手控えしていたことがわかる。そしてまた草原の絵、足利家の誰彼の作品、宗達光琳などに至る林派のものまでをよく模倣したり、骨法を寸描していたりする。雪舟の山水画巻の複製などを広げて、数春、無我の修画三昧になっていたこともあるという。足利水墨のことに発木物などには随分造形しているらしい。書格を見ても、感度の金石は何をやったか知れないが、仮名などを見ると明らかに、雪なり、貫之、あるいは道風あたりまでをやりにやり抜いたことが誰にでもすぐわかる。と言っても、骨格をそのまま型写しにしている、いわゆる書道家の書などとは、同日に語るべきものではなく、彼自身の霊山師の仮名として、あざらかに独創の命を持っている。はい。ということで、研究をいろいろやって、いろんな人の模倣しつつ自分の作品にしていたんだと。絵もそうだけど、書もそうだったということを言っているわけですが、ちょっと調べましたけど、よくわかってません。どういう絵を描いていたかったなのかね、よくわかりませんけれども、そんなにすごい人と、いう評価は当時はされてませんでしたってことなんでしょうね、きっとね。はい。そんな感じでございます。多分次回、この部分、このセンテンスは終わろうかと思います。また来週お楽しみにお待ちください。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、先日、新世界のね、通天閣のすぐ近所のレトロゲーム屋さんがものすごい火事になって、あれは火曜日ですかね、火曜日の夕方ぐらいに大火事になって、もう通天閣が煙に巻かれるぐらいの煙を出していて、結局どれぐらい燃えたのかちょっとわかんないですけどね、その続報を見てないんですけど、レトロゲームがたくさん置いてあったということで、おそらく全部ブラウン管のゲームなんですよね。古く僕の子供の頃のゲームセンターにいっぱい置いてあったようなゲーム。するとね、一度火が出て一個爆発し始めると、ブラウン管ってもう多分連鎖で爆発していくんですよね。熱で爆発するし。だからそれもあったんでしょうね。ちょっと大きくなった原因としてはね。ボンボン爆発をして、ものすごい煙を上げていたということで、まあ僕はあんまりそのアーケードゲームとかね、古いものとかやりませんけど、でもそういうのが好きな人にとってはもうたまらない場所だったと思うので、世界に一台しかないみたいなゲーム機があるわけではなかったかもしれませんけど、まあ貴重なものが失われたことは間違いないでしょうね。なんか、本当に火事になる数時間前に行って、レトロゲームに遊びに来ましたよ。楽しかったですっていう X のポストを見まして、で、火事が起こった後にそれをいっぱいリポストって言って宣伝するような形にしてる人がたくさんいて、もう本当、一歩間違えば、その方は観光で行かれてたみたいですけれども、なんか、まあ、念願の、もうここ、前から来たかったんですみたいな雰囲気だったんですけど、まあ、おそらく、その方が撮ったその写真が、そのレトロゲーム屋さんの最後の姿になってると思うんで、まあ、貴重ではありますね。どんなゲームが置いてあったのかとかね。本当に一瞬で消え去ってしまうので、彼とか怖いなと。思ったりはするんですけど、まあ一瞬で消え去るという意味では、まあ今のね、テレビの騒動もすごいですね。まあ一つ間違い、二つ間違い、三つ間違いの間にあんな騒動になるんだなと思ってね。いや、僕もまあ、直接の関わりは当然ないですけど、テレビマンですし、系列の仕事をしたことないわけではないですし、まあみんなでもほんとね、どえらいことになったなとは思ってると思います。あの局だけじゃなく、系列局だけじゃなく、テレビ界全体の話ではある。まあいろんな意見がありますし、示談で済んでんだったら黙っとけ的な意見もあれば、もうそんなことをしたやつはテレビに出すなという意見もあれば、それのアテンドをした会社は潰れるべきだという意見もあれば、いろいろですけど、何があったかは僕にはわかりませんし、どれが真実かは僕にはわかりませんけれども、まあ、感想としてはどうえらいことになったなというのが正直なところですかね。まあ、ただただ一つ言えるのは、その、例えばアナウンサーの方々とか、レギュラー的に一緒に仕事をしてきた芸人さんであるとか、そういう人がそんな話聞いたこともないし知らないっていうのをお前ら知らないわけないだろっていう論調で語られることが多いでしょうけど、これも先に収録した貴族のたしなみの中でも言ってるんですけど、知らないだろうなと思います僕は。うん、表向きそのテレビの画面上仲良くしていたりとかしてても一緒に飲みに行ったことは一度もない、連絡先は知らないっていうことが、まあ普通ですよ。はい。で、テレビマンと一緒に飲みに行くことをする人はするでしょうし、でもしない人は全くしないと思うので、知らない、まあもちろん嘘をついて、本当は知ってる、噂は聞いたことあるけれども、嘘をついて知らないと言ってる人もいるかもしれないですけど、まあ知らない人の方が多いでしょうね。それぐらいトップシークレットだったと思います。今回の件はね。真実がどこの位置なのかは僕にはわかりませんけど、実際トラブルがあったこと、お金を払ったことまでは中井さん自身が、ご本人が認めてらっしゃるので事実なんでしょうが、それのどこの位置で、どれ だけの人がどこの立場でどういうふうに関わったのかまでは僕には当然わからないので憶測では何も言えないですけど、でもあれが全部本当だったと考えたときに、まあ普通の社員とか、まあ普通のそのちょっと共演してるだけの芸人とか言わないでしょうね。もうどえらいことになるの分かったからね。うん、そのトラブルが起こっていることも去年だか一昨年だかには分かっていたにもかかわらず言ってない。まあ言わないでしょうね。ただね、各局なかなか喋りにくいだろうなと思うのは、そういうシステムはあそこだけの問題で、うちはやってないし知りませんって直接言えないことでしょうね、やっぱりね。確たる証拠はない。やったことは証明できても、やってないことは証明できないという悪魔の証明で、うちはそれやってないんですよっていうのは証明できない。聞いてないんですよ、知らなかったんですよが証明できないっていうのが、まあ今の問題の本質なのかなと思ったりはしています。いや、まあまあでも僕も働いている業界ですので気が気ではありませんが、まあ本当にね、潰れたりするとどえらいことになるので、うん、どうするんでしょうね今後ね。いや、まあやっぱり働いている社員の方も出入り業者の方々も出演者の皆さんもみんなもう戦々恐々としている。それぐらいでかいことにはなっているのは間違いないので、地方にいる僕らみたいな本当の端っこで働いている人らにもきっと影響が出るんだろうなと思って、怖いな、一瞬にしてなくなるものって怖いなと思っていますね。はい、ということで、まあテレビもお通夜みたいですけど、僕もお通夜みたいな終わり方をしますが、来週はきっとメール送ってくださいね。先週下噛んでますけど、バスレイディオ@2018ついてたっけ、 bathradio2018@gmail.com です。バスレイディオ2018@gmail.com。 来週はいろんなご意見、下激励とかね、感想とか送っていただければなと思いますので、お待ちしております。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、あ、そういえばあれですよね、先週面白いことが起こったら面白いことを話せますっていう話をしてましたけど、財布中した話、しっかり面白いことが起こりましたね。よかったです。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。